みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会整形外科医会箕田雅也先生にお話を伺います。箕田先生は三田市で箕田整形外科クリニックを開業されておられます。また神戸博愛病院にもご勤務されておられます。箕田先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
箕田先生には今日スマホネックについてお話を伺います。スマホネック、耳によくすると思うんですけれど、改めてどういったものか教えてください。
まずですけれども、スマホネックという病気はありません。まあ、分かりやすい通称としてスマホネックと呼ばれます。
はい、
本来あるはずの首の骨、まあ、頸椎と言いますけれども、のカーブを生理的前腕というのですが、それが失われた状態をストレートネック、そしてさらにひどいもの、逆に後ろにカーブしたものを後腕変形と言います。下を向いたままの長時間作業などによってストレートネックが生じますが、その代表格として長時間のうつむいてのスマートフォン使用が挙げられます。特に10代から20代に生じたストレートネックのことをスマホネックということが多くなりました。
スマホネックなると何がいけないのか教えてもらっていいですか。
まずストレートネックについてですけれども、
はい、
頸椎を横から見た場合、軽く後ろに反った状態になっております。このカーブがなぜ必要かということをまず理解する必要があります。頸椎に関わらず、人の脊椎、背骨ですね、
はい、
人の骨格の後ろ側にあります。重たい頭や胸、内臓など人間の体のすべてのものは脊椎より前方にあるため、これらを支えるためには脊椎の反りが必要となります。
反りが必要になるんですね、
はい、とりわけ頸椎は重たい頭、顔を支えなければいけないため、後ろに反っている必要があります。この後ろに反っている状態をややこしいんですけれども、前に湾曲すると書いて前腕と言います。
はい、
釣り竿を想像していただくと分かりやすいかもしれませんが、まあ、大物をまさに釣り上げようとするとき、釣り竿は前へしなっています。
しなりますね、
はい、そしてそれを引き上げる最中には竿を強い力で後ろに引っ張る必要があります。そしてまさに魚が釣れて勢いよく上げた瞬間、力が不要となった瞬間、竿は後ろに反り返っているはずです。この魚を引き上げる途中の状態の時、竿は首で例えるところの後腕変形となっております。逆に釣り上げて力がいらなくなった瞬間、竿は前腕の形となっております。
はい、
つまり重たい頭を支えるのに頸椎が前へしなっていると、それを支える筋肉には相当な力が常にかかっている状態となります。逆にいいバランスで後ろに反っていると、このことを生理的前腕と言いますが、筋肉への負担はゼロに近くなります。
はい、
まとめますと、
はい、
ストレートネックもしくは後腕変形をきたしていると、首を支えるために首周囲の筋肉は常に緊張した状態となります。
はい、
その結果それが続くと首周りの筋肉が凝り固まってしまいます。ちなみに頭の重さは知っているでしょうか。
頭の重さですか。
はい、
5キロぐらいですか。
あ、いいところ行きますね。
え、本当ですかね。
はい、実は成人で体重の 10%、はい、4キロから6キロぐらいと言われております。まあ、これは500ミリリットルのペットボトルを想像していただくと10本分になるんですね。
はい、意外と重たい感じがしますね。
はい、
はい、
なので、まあ、この重たい頭を支えるために頸椎の反りというものが必要と。で、まあ、このストレートネックというのは男性よりも女性や子どもに多いと言われております。
そうなんですね。
長く後腕変形や筋肉の緊張が続くと、神経や椎間板という骨と骨の間にある軟骨のクッションを圧迫することで、上肢へのしびれ、痛みが出現します。また頸椎後腕変形のバランスを取るために、背骨は曲がりながらお尻よりも後ろに出っ張り下がるため、胸や胃を圧迫するようになって、さまざまな症状、体の異変を生じます。
スマホの使用にさえ気をつけていれば、スマホネックにはならないというふうに考えても大丈夫ですか？
いえ、これが違います。
そうなんですね、
はい。まあ、スマホ同様ですけれども、長時間のパソコン作業や長時間のデスクワーク、うん、まあ、勉強やイラスト書きなど、やまたこう長時間の読書、高すぎる枕の使用などによっても、スマホネック、ストレートネックは起こってくるため注意が必要です。今一度自分の生活環境を改めてみる必要があると思います。
ではスマホネックの検査や診断について教えてください。
はい、ストレートネックの診断はレントゲン撮影で行います。レントゲン撮影によって、頸椎の生理的前腕の存在や、ストレートネック、後腕変形など、
はい、
まあ、頸椎の形、アライメントと言いますけれども、がまず分かります。
うんうんうん、
また加齢による変形や軟骨のクッションである椎間板の痛み具合なども分かるため、レントゲン撮影は非常に有用です。ストレートネックかどうか自身で判断する方法もあります。両方の足のかかと部分を壁に押し当てて、その次にお尻、両肩の順に壁につけていきます。顎を引いた状態で後頭部が自然と壁につくことができれば、ストレートネックの可能性は低いです。しかしながら、後頭部が自然と壁につかない場合は、ストレートネックの可能性が高くなります。一度試してみてはいかがでしょうか。
最後にスマホネックの治療法について教えてください。
首を、前腕させてしまう筋肉、首の前側の筋肉を後腕に持っていく筋肉、首の後ろ側の筋肉ですね、
はい、
より、相対的に強くしてやることで、生理的前腕を再獲得することができます。まずは首周囲の筋肉を柔らかくしてあげること、つまりストレッチが最も重要です。そして首を後ろに反らせる筋肉を鍛えることが次に重要となってきます。具体的には、頭の後ろで両手を組み、頭を後ろに押し付けて手と力比べをします。要するに、無理やり首を後屈させようとします。必ず手の力の方が強いですので、周りから見ると手を組んでいるだけのように見えるのですが、
はい、
これがれっきとした筋トレとなります。まあ、余談ですが、こういう筋トレ、見た目こう動いてないような筋肉の運動を等尺性運動と言います。
体を動かすこと、筋トレ、ストレッチが大事になってくるんですね。ではここまでスマホネックについて症状や原因、対処法を聞いてきましたが、改めて本日のまとめをよろしくお願いします。
冒頭でお話ししたように、脊椎は体の後ろで重たいすべての構造物を支えます。
はい、
したがって人間の体は放っておくと、ダンゴムシのようにだんだんと丸くなっていきます。スマホネックはその過程の中の頸椎バージョンと言えます。頸椎に関わらず、体を後ろに反らす運動が非常に重要です。
日頃から体を動かすことなどが大事になってくるんですね。今日は兵庫県医師会整形外科医会の箕田雅也先生に、スマホネックについてお話をお伺いしました。箕田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は平奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。